もう実は撮ってますよ。
あ、もう撮ってんすか。もう撮ってんすかって、お前がホストちゃうんかいって。
そうそうそう。てか、収録機材、持ってこずに収録しましょうかっていうのは勘弁してもらっていいですかね。
収録機材を持ってこなくても収録ができる家。
あ、そうなんですか。
はい。
そんな家があるんですか。ここはどこですか。
尼崎の越山家からお伝えしております。
どうぞ、ようこそ。
はい。2ヶ月ぶりです。
ああ、1時間何千らしいです。
え？
レンタル機材。
やべやべやべ。早く終わらせないと。
ね。
なんか、
ゴミ収集車がね。
まだ、昼の10時のに赤トンボなってますけど、大丈夫ですか。
確かに。10時45分ですね、今。この朝収録ね。
朝収録、恒例の朝収録、ね。夜は眠いんでね。
そうそう。帰る直前収録、
はい、
毎回。
二人とも、はい。今日が、海の日。
あ、今日海の日
なんです。海の日なんです。
海の日。
7月17日。うるせえな、赤トンボ。
赤トンボ終わったら、
ね、赤トンボ終わったら
ちょっと。じゃあ、ツイッタータイム。
ツイッター、はい。山田耕作ですね。
山田耕作作曲ですか。
はい。
なんでそんなこと知ってんの。
だいこういうね、なんかこう生きていくのに必要なことないことばっかり知ってるんですよ。
無益なやつ、
ね。無益なことをよく知ってることに定評があるんですけど、なんかこれが役に立つなんかないですかね。
もうポッドキャストじゃ
ない。これを役に立てる仕事なんかないですかね。
ポッドキャスト。
ポッドキャスター、プロポッドキャスターになるしかない。
ポッドキャスターのペイトリオンのコーナーで役に立つ。
水準備してもらえる。
あ、はい、ありがとうございます。あ、バインってな
った。バインってなった。
バインってなったらちょっと怒るかもしれない。
怒んねや。
スタンドでやってました
。はい。はい、今日私がなぜ尼崎に来ているかというと、
はい。
阪神戦を見に来たわけではないんですよ。
あ、じゃあ中日戦を見に来たんです
か。中日戦。じゃあチケット取ろうかと思ったらまた中日戦だったから、
うん、
もうええわと思って、
はい。
まあ、結果的にクソみたいな試合でして負けてたんで、見に行かなくてよかったんです
けど。一昨日負けたのは聞いたんですけど、昨日結局どうなった。
昨日も完封負けしました。
完封負けしたんや。
はい、
で 1-0?
3-0。
またその後取られたんや。
はい。
なるほどね。
ここで肉パしてた方がよかったんですけど。
ああ、肉パ良かったですね。はい、いやその後でも高田くんに阪神戦をゴールデンウィークに連れてもらって、ちょっと野球観戦面白いなってなって、
野球観戦面白いんですよ。
行ってきましたよ、野球観戦。また
ほう
別で
甲子園に、
大阪ドームに、
京セラドームに大阪に。
僕が前高田くんと一緒に行ったのは、ゴールデンウィーク、
はい、
子供の日やったっけ。あれ
子供の日ではないけど、まあそのゴールデンウィークなんで
子供の日週間
シリーズみたいな。
あ、すごかったね。もう満席やったもんね。
野球ね結構人気あるんで、
あ、
結構毎試合満席になるんですよ、甲子園とか。
甲子園球場ででかいんよね。
でかい、
うん、でそれが満席に埋まる試合 VS 俺がその後見に行ったのはなぜかオリックス VS ロッテっていうの、平日
夜のオリックスロッテっていう、
ね、そう。で前日に佐々木朗希が投げてるから、佐々木朗希はまあ何があっても出てこないっていうのが分かってる状態での見に行って、乾燥ぶりスカスカ、ね、
今こう日本プロ野球で1、2を争う客が入らなそうなカードですね。
すごい。だって外野の上とかさ、
オリックスって今何、はい、2連覇してるのにそんな人気ない。
いやあれでまあ用入ってる方やったらしい。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、それなりやったよ。
やっぱ2連覇してもオリックスはオリックスなんですね。
そう、ある程度は。いや、で、その外野の上とかももう、入れんようにしてやって、席あんのに。
ああ、そもそも。
そう、どうせスカスカになるからっつって。で、そう、狭い空間に、また人もスカスカで、これ人来んやろっつって、こう、3席分ぐらい使いながら観戦した。
あ、快適に観戦されたんです。
快適
に。よかったっす。
そうそう。
なんか阪神戦と違ってなんかありました？
まあ、10点入ったよねっていう。
あそこ
10対0っていうのが結構おもんない試合なんやなっていう。
10対0でオリックスが勝った。
そう、
まあ、ちなみに1個言っておくと、オリックスロッテって今パリーグの首位攻防戦ですからね、うん、
あ、じゃあ阪神 VS DeNA みたいな。あ、
何にも関わらずそんな感じだったんですね。
ランニングホームランしてたからね。草野球かよっつって。
ランニングホームランなかなか見ることない。
あれラオウって人が打ったんかな。
杉本雄太郎、そうですね、うん、しかも杉本って
、そう遅いんでしょ足、うん、なんじゃそれっていう。まあいや別に買ったからいいんやけど、まあ、一応会社の同僚がオリックスファンで、
はい、なんかこのポッドキャストでもね、ま
あ、
話してる、
あ、そうそうそうそう、
熱狂的オリックスファンの方がいらっしゃるんですよね。
それでまあ見に行ったけど、前日の試合見たかったなっていう。ローキーが投げて加点試合で粘って粘って確かサヨナラやったんちゃうかな、結構感動的な試合を前日してたから、それ見してくれよみたいな。
だいぶ大味な感じの試合だった
ね。そういきなりね。まあそんなこんなで、で今回はまあ高田君はそう言いつつ野球観戦ではないと。
ないんですよ、
はい、
音楽鑑賞に。
あ、音楽鑑賞ですか。音楽
鑑賞の今絶賛、
はい、はい、そうやね、
はい、そう、もうね、うん、そういう山の手育ちなんで。
山の手育ち、山の手育ちって何ですか。
あ、山の手育ち的なのってあれか、東京の言い方か、その、
あ、山手線の山の手育ち、
なんかその高級な生まれのことを山の手やねって言わない、言わないか、言わないんだ関西は。
まあ我々で言うと山側と海側っていう言葉があるけど、山側の方がまあ文化レベル高いし、海側の方が治安が悪い。
確かにちょっと盲点でしたね。多分その分、要はその文化レベルが高い、
はあ、
おはいそな、はあ、お生まれの方のことをこう山の手育ちって言うんですよ東京では。
あげおとか、
あげ、そう、あげおとか。
なるほど。
あぜよしとかね、はい、
川向こうはなんていうの、あの足立区とかは違うね。
足立区とか違います、
うん、
断言しておきますけど違います、うん、はい、
そう。じゃあハイソー出身の高田さんが
山の手育ちでこんなに盛り上がると思わなかった。
どんな
軽く流してほしかった
の。アーティストを見に行ったんですか。
絶賛今話題沸騰中ですよ。
あ、
世間で話題沸騰中の、
ね、あの人ですね。
あの人ですよ。
ジャニーズのジャニーズの人ではない。
ジャニーズ人ではない、
うん、
山下達郎ですよ。
あ、山下達郎、
ね、このポッドキャストでね、あの去年の秋ぐらいにもね、
ああ
、熱心なリスナーの、熱心じゃない越山さんは多分聞いてないと思いますけど、
はい、
熱心なリスナーの方は多分覚えてらっしゃる、あの僕が去年佐賀空港に降り立った話をしたんですけど、
ああ、遠回りして、
そう、福岡に
行って、あ、その熱心なんで聞きました。
ありがとうございます、
はい、
そう、あの達郎のチケット基本的に超プラチナチケットなんで、
うん、
なかなか取れないんですよ。
何人ぐらいの席っていうか、大体あのあれでしょ、めっちゃ箱ちっちゃい
んですか。そう、ちっちゃい箱だから、フェスティバル、今回大阪のフェスティバルホールってとこでやったけど、うん、フェスティバルホールとか、まあ、NHK ホールとかが達郎がやる箱で一番でかい。
へえ、あ、そうなんや、それででかいんや。そう、へえ。
だからやっぱ東京のチケットとか応募しても全然当たんないから、うん、とりあえず行けそうな日程の地方のやつを片っ端から応募するっていうやつをまあ
なるほど、ね、
やって、まあ去年は福岡が当たって、
あ、
今年は大阪が当たって、大阪、まあ、去年よりは近いなっつって、
お、
でなんかツイッターで今年は大阪最安値往復チャレンジやなって言ったら、
泊まっていいよ、
はい、コッシーさんがなんかね、うちで泊まればええやんって言ってくださったので、
第4の実家、
はい、第4、
あの反応とかに、
第2は反応かもしれない、
あの何々に続き
天ヶ崎の実家にお邪魔してるわけです。ありがとうございました。
いえいえ、
お世話になりました。
どうぞどうぞ、いつでも来てください、
ね、はい。
じゃあまあこんなとこですかね今日は。そう、
いろいろネタはあるんですけど、
はあ、どんなネタがありましたっけ。
どうしよう、え、なんかこの山下達郎に対してのお気持ち表明とかした方がいいですか。
いや、まあ、それはあなたのポッドキャストなんで好きにしてくれたらいいんですけど。
なんかね、もうなんか腹立つよね、なんかこう、何、ファンであることに言い訳がましくならなければいけなくなってしまったこの状況が腹が立つ。
あー、リテラシーが求められる。
そう、
うん、
そう。
別に音楽好きやったら聴くし、それでええやんじゃなくなってしまったんですか、ま
あ、ね、なんかそんな風潮がね。まあ別に何も言わん、別に何も言わんくていいんだけど。
うん。それなんでそうなったんですか。
なんか、あれ、達郎が炎上してんのは知ってます。
まあまあまあ、はい、なんとなく、
ね、なんとなく
風の噂で、
風の噂で、
はい、
達郎が炎上してん、まあ要は彼はジャニーズとズブズブなので。
ああ、なるほど、
はい。なんか事の発端はなんか同じ事務所の松尾なんとかっていう、ま、僕知らない人だったんですけど、その人、
うん、
あの音楽プロデューサーの人が、
うん、
なんかその事務所をクビになったみたいな、
うん、
まあ、その人がなんかラジオかなんテレビだからなんかで、
うん、
なんかジャニーズの批判をして、
ああ、なるほど。
したらなんか 要はその人が所属してる事務所が、まあ、山下達郎と同じ事務所が、
うん
まあ、ジャニーズとズブズブの関係だったので、
うん
まあ、事務所の方からお前あれはあかんやろって言われて、
うん
まあ、降ろされたっていうらしいんですね。
なんか漫画みたいな展開ですね今時やったら
ね、
うん、で、
なんかそれをの時に、
うん、
なんかその松尾なんちゃらがなんかいきなりあんまり関係ない達郎の名前を出して、
うん、
達郎さんもこの判断には賛成してるみたいですみたいな、あれはちょっとずるいと思うんですけど、意図的だと思うんですけど、
松尾さんっていう人が所属していて、達郎が所属している、うん、あの音楽レーベルっていうか、あのレコード屋は、もう達郎のレコード屋、それとも
いろんなレコード屋っていうか、なんかもう芸能事務所みたいな感じ。
あー、他にもいっぱいアーティストいるんかな。いや、例えば達郎しかほぼいないに等しいような、
あ、多分そんな
感じ、事務所なんやったら、
まあ、要はその達郎と嫁の竹内まりやのほぼ専属みたいな、多分、
うん、ってことは、まあ、そこからクビにされたイコール達郎のお気持ち表現になってしまうとも、
まあそうっすね、
うん、そういうことね、うん、数あるこうアーティストとかじゃなくて
って
こと
で、ね、うん、多分まあそういうことですね、
うん、
まあ俺もそんなにその辺の事情詳しくないからあれだけど、
なるほど。まあ、なんかこう2023年、今とりあえずそのジャニーズを別に叩くのは叩いたらいいけど、
うん、
擁護するような発言をするとこう世間的には容赦がないよね。
そうね、
この今の時点では。
まあ別に、そう。でも圧倒的に悪いのはジャニーズの方だから。
まあね。
うん、そりゃそうなんやけどっていう、
うん。なんか何も言わないのはまあいいと思うけどね。
そう。で、しかもで、それに対して、で、山下達郎が、まあ言い訳をしたわけですよね。ラジオで。
なぜラジオで言い訳をしたんですか？
彼はなんか、おじいちゃんなんで。
おいくつですか今？
今年70です。
うん。70のご高齢。
そう。ご高齢の、しかも、めんどくさいタイプのご高齢なので。
ああ、なるほど。
はい。わかる。ツイッターとか、
やんない。インス
タとか一切、うん、SNS 一切やってないから、まあ、ラジオしかその媒体がないので、
うん、
まあ、そこで、まあ、ちょっと言い訳をしたんですけど、まあ、その言い訳が、
うん、
まあ、まあ、無理があるやろというか、
なるほど。
そう。まあ、俺は正直聞いた瞬間に、あ、やっちまったなと。ガソリンをくべてしまったなっていうような、まあ、言い訳をしちゃって、まあ、より炎上しちゃったっていう。
なるほどね。
あれだったら、マジで何も言わない方がマシだった。
まあ、僕もそのお気持ち表明は文章で読んだけど、
うん、
あのラジオじゃなくて、
うん、
まあ言い訳がましいなっていう、
そう、あれだったらマジで何も言わない方がマシだったよねっていう、
うん、
結局だって別になんかほら、まあ、突き詰めていったら山下達郎がね犯罪を犯したわけではないので、
まあ、関係がない
っちゃ関係がない、そう、関係がないっちゃ関係がないから、
まあ、でも
まあだからそのまあつさないくとさ、その松尾さんを切ったっていう判断も良くなかった。別に言わせておけばよかったっていう、うん、言わせておいて別に事務所としては何もそれについてはコメント出さないっていうのが多分一番最善のあれだったんですけど、まあ、クビにした挙句言い訳がましいこと言ってしまうっていう、まあ、最悪の手を選んでしまったなっていう。
なんか今時のそういうメディアって、あの、なんていうかな、昔やったら考えられへんけど、何もしないっていう対応が実は一番いい選択やったみたいな、
うん、
ことが結構多そうで、うん、昔やったら絶対なんかコメント出さないといけないみたいな感じやけど、
結局なんか重箱の隅つかれるからね、ま
あ、いや、てかその結局流れてるメディアそのものがあのいい加減なメディアも多いし、
そうそう、
ずさんやから、まあ、だったらそんなメディアに乗っけて情報発信せずに黙っといて自分たちのする仕事したらええやんっていう、
うん
う
ん、
まあ、これもあんまり言わない方がいいぐらいのことやけど、
まあね、
うん、
だから山下それもだ繰り返しなんか自分は一音楽家だからみたいなこと言ってるから、一音楽家なんだったら音楽だけやってりゃよかったのに、なんであんなコメントしちゃったのかなっていうのはちょっと、
わざわざ出てきて僕は違う僕は違うって言ってるようなもんやったみたいなね、うん、まあそれは思ったな。そう、そのお気持ち表明があって一悶着あった直後の大阪のライブをわざわざ見に行った
っていう、ね、そう、わざわざ見に行ったっていうね。
どうでしたか？
素晴らしかったです。
え、よかったんかいっていうね。まあやっぱ音楽とそれは関係がないからね。
関係ないよね、
うん、
関係ないんだけど、やっぱりまあその僕は山下達郎の音楽、まあ人となりはそんな知らんけど、人となりは別になんだろ
う、
あの
人となりみんな知ってそうやけどね、
まあめんどくさいおっさんやなっていうぐらいだから、うん、なんですかね、 だ音楽は大好きなんですよ。
うん、
音楽大好きだから、まあ、音楽はマジで素晴らしくて、なんならパフォーマンスのレベルは去年俺が行った福岡よりも上だった。
箱はどっちの方が大きかったん？フェスティバルの方がでかかったのかな。
多分、ただ多分ホールの質が、フェスティバルホールの方が去年行ったサンパレスよりもいいホール、
うん、あ、そうなんや。
だし、まあちょっと大阪と山下達郎って結構ゆかりがあって、
へー、
そのフェスティバルホールって結構山下達郎のホームグラウンドなんですよ。山下達郎は東京の人だけど、
あ、そうなんや。
その70年代の後半にまだ売れてなかった山下達郎が、
うん、
その初めてちょっとブレイクしたのが、
大きい箱でやったんが、
大きい箱っていうか、その当時ってやっぱその情報網が今みたいに発達してないから、例えば東京で流行ってる曲が大阪では流行ってなかったりとかっていう感じがあったんです。
はいはい
はい、逆に、だから山下達郎って大阪でいきなりちょっとスマッシュヒットを飛ばして、東京では誰も知らない時代に大阪でポッて火がついた。
昔の芸人みたいやな。
そう。っていうのがあって、
うん、
大阪から始まってるところがあるんで、で山下達郎自身も大阪にすごい思い入れが
あって。あ、じゃあ、フェスティバルホールでやるっていうのは、まあ、山下達郎的には結構大事なところなの。
なんか本人が言ってたけど、なんか80何回目のフェスティバルホール公演とか。
そんなやってんのっていうか、年に何回ライブやってんの？
今年の、このツアーだけで多分4回ぐらい来る。
すごいね。フェスティバルホールに？
フェスティバルホールに。だこの、今回は、2日間かな。金土の2日間で、また秋にもう1回2日間来るみたいな。
ええー。てか年間何本ライブこなしてん？ライブすることが仕事かね。
まあ現状ほぼそうっすね。
すごいね、70歳。
うん、いやすごいんですよ。
元気やな。
ね。
それ有山って余計なことも言ってしまうよ。
そう、でもだから音楽は大好きなんだけど、まあ、はっきり言って今回のそのコメントに対しては僕も僕ですら別に、ああ山下それやっちまったなっていうか、
うん、なるほどね。
思っちゃうからね。正直あれだよね、まあ、あんまりメッセージソングが多いタイプの作曲家、割とこう、言い方悪いけど、当たり障りのないラブソングばっかり書く人なので。
なるほど。
はい。
あ、
まあ、その中でも割、たまにメッセージ色の強い曲を何曲か書くんですけど、
はいはい、はい
はい。なんかそういう歌の説得力はちょっとなくなったよねって思いながら聞いてたけど。
まあ、どないやねん
って。そう。
嘘つけっていう話になっちゃった。
お前どんな気持ちで僧帽歌ってんだよ、今って思いながら聞いたりはちょっとしたけど、
まあ、その特にリリックというか歌詞はその人の人生とかライフスタイルとか表したりとかしてるっつって、長渕とかなんかほら昔にさ、
うん、
浮気やなんやとかって言われた時に、
うん、
メディアが押しかけてきてさ、長渕の奥さんが横にいる時にさ、これどうなんですかみたいな感じで言われたけど、奥さんも本人もケラケラ笑ってて、そんなもう表現するもんやから、その浮気の一つや二つみたいな、なんか、うん、そうよねみたいな奥さんも言ってて、うん、あ、ほんまもんやなみたいな、こうそういうところから溢れ出てくる歌詞みたいなね、
うんうん、
いうもんやと俺は思ってるけど、まあ達郎さん頑張ってくださいっていうところで
っていう感じで、はい、私の意見は別に言ってないですか。
うん、
まあなんか、
うん、
いや、いるな、だからネットで、まあ見なきゃいいんだけど、俺もさ、ツイッターでさ、見ちゃうじゃん、その山下達郎
が、ね、
燃やしてる人たちとかをさ、
あ、
なんかもう、
そうね、
もう聞きませんみたいなさ。
だ
僕はでもまあ、だから、別に失望もしてないし、多分こういうこと言うやろうなって思ってたし、
はいはい。
失望するほど別に山下達郎にそこの面では期待してなかったので。
まあ、チケットゴミ箱に捨てるほどでもないよね、
うん、
わざわざ。
まあだから、どんだけその、今回クソやなって思うことしたとしても、
うん、
音楽が好きっていうのは俺はやめられないなって思った。
うん、そんなにいいのね、山下達郎の楽曲は。
うん。
うん、
まあ、すごい、まあ、それはまあ好みの問題だからね。
いや、でもなんかさ、その、まあ、日本のアーティストちょっと微妙やなと思うけど、例えば海外とかで、その全然ジャンルが違っても、本当に売れてるマジの人たちは、うわ、えげつなってこう、
うん、
思うパフォーマンスをするというか、なんかあれとかですね、アメフトのさ、何やったっけ、なんか、いや、ハーフタイムショ
ー
とかでさ、全然自分の興味のないジャンルの楽曲とか見聞きするけど、あ、ここに出てくる人たちはマジでこのクオリティじゃないとできひんねんな、みたいな。あれが日本で売れてるから必ずしもそうかって言うと別やと思うねんけど、さすがに山下達郎とかレベルになると、
やっぱ本人がめちゃくちゃ凝り性、めんどくさい凝り性だから、
うん、
やっぱその出すものも半端なものは絶対出てこないんですよね、
うん、
でライブパ、ことライブパフォーマンスに関しては、
うん、
俺なんいろんなアーティストのライブ見に行ってるけど、マジで達郎の右に出るものはいない、
うん、それぐらいのクオリティのものを放ってるよね。
あれは本当にそのむしろファンじゃない人にこそ見てほしいというか、
言ってたね、
うん、
なるほど
っていうレベルのパフォーマンスをしてるので、まあ、まあだから今回の一連のあれはまあもったいないなと思いますね、
うん、まあ機会があったら、
まあ、で機会がねないんでだから取れないのよ、
取れないそこまでのモチベーションはないな。
そこまでの
モチベーション、野球のチケット取ろうかなぐらいはあるけど、
そこまでのモチベーションを持ってね、チケットに応募しないと取れないっていう、そこのね矛盾というかあれがあるんですけど、
まあでもそういう意味では達郎にとってはこうやっぱ聞きたい人に聞いてほしいやろうし、
うん、
まあ、ちょうどうまいことなってんのかなっていう感じはあるよね。
まあね、まあそれはまあそれはそれでいいって、本人がその、うん、でかい箱でその音質を下げてまでいろんな人に聞いてもらうよりは、
うん、
あのちっちゃいところで音質がいいところで本当に聞いてほしい人だけに聞いてもらうっていうポリシーで彼はやってるから、はい、
まあ下手しそっちの方が儲からへんかもしれへんけど、まあ言っちゃいい、
うん、
まあ、儲からへん言ったかでも一生食ってける、ね、一生もクソももうあと何年の一生やねんっていう話やけど、
ここから先何もしなくてももうね生きていけると思うんでね、まあ別にそこはどうでもいいんですけど、まあ、
音楽は好きなんですね、
うん、
ああ山下達郎のライブを見に来たと。
あ、はいはい。
そう、
はい、
でそれを俺がツイッターで見かけて、
うん、
泊まったらええやんっつって。そう、まあ、ちょうど俺はあの前回ねゴールデンウィークに、
あ、そうなんです、
高田くんが来てくれた時に
骨折されてたんですよね。
あ、ご存知でした。そうなんですよ。ちょうど骨折してね、あの
ハーバーとボーンスクリューはまだ入ってるんですか。
え、あのここに入ってます。
入ってます。
はい、
抜かないんですか。
これ抜かないです。ずっとハーバートさん
と一緒。あ、もうハーバートさんと生きていく。
そう。ハーバートさんと共にっていう人生になるんですけど。いや、そう、前回、なんで、高田くんが来てくれる、前日、
うん、
か前日かどっちかに、俺骨折してもうて、あ、全
然。え、嘘、一週間前とかじゃない？
え、4月の30日に俺骨折してん。で、
あ、でも俺5月3日とか。
その次の日に病院行って骨折って分かって、とかか。
あ、そうっすよね。だ骨折した、うん、そうそうそう。前も言ったけど、
うん、
その骨折したその日のね、帰りにいきなり。
電話かかって
きて。電話かかってきて。どうしたんだろう。まだその時コッシーさんも骨折したって思ってるから、手を痛めてしまって
みたいな。そうです。手首痛めたからちょっと乗れるかどうか微妙みたいな。
だワンチャン俺も別に、まあまあ、4、5日あればワンチャン、
うん、
乗れるよう
なんじゃね、最後の方は乗れるやろみたいな
感じ言ったら、まさかの骨折、なんなら手術みたいな。
そう。だから前回一緒に乗れんくて、なんかあの大変な思いをさせたっていう。
田口さん引き回しの刑にあったので。
なんで、まあまあ一緒に乗りたいなっつうことで、自転車持ってきや、みたいな。
うん、
あの無茶ぶりしたらほんまに持ってきてくれて。
はい。
そう、
今回はですね、新幹線で来ました。
はい。なんかあったんですか、前回何か別の乗り物で来た時に何かあったんですか。
いや、というわけじゃないんですけど、
はい、
てかもうなんで俺今まで車で来てたんだろうっていうね、
うん、
早いしね、
楽だしね、お酒も飲めるし
ね、お酒も飲めるしね、落ちないしね、
落ちない、うん、新幹線から落としたら大変やな、ね、まあ、ということでね、
なんかそう、あ、てかだからマウンテンバイク輪行できんだなっていう、
うん、大変じゃない？バランスしたりとか。そんな？
まあでも、前輪外して、一応ハンドル外して、
はあ、
っていうぐらい。
ドロッパー下げてぐらい。
ドロッパー下げてぐらい。
はあ、
なので、まあそんなに、まあ俺そんなほら、輪行嫌いなんで、輪行慣れはしてないけど、まあそれでもまあ。
リアタイヤは外さないね。
リアタイヤ外さないです。
ペダルは？
ペダルも外さないです。
へぇ、あ、まあじゃあ楽ちんね。
うん。で、なんだろうね、車で、一人で車で考えたら、ガソリン代、高速代考えたら、新幹線の方が安いし、みたいなね。
まあ、確かに。
っていう。なぜ俺は、
今まで車で。無理に車で来てたんやって。
ただ、まあ、ゴールデンウィークの新幹線も多分地獄ですけどね。
まあ、あれで、そうね、確かに、輪行しようもんなら。
うん、まずもう、駅に進入するのが多分地獄だと思うんで、うん、あれを担いで、 新幹線、東京駅の新幹線ホームにナイナのバイク担いでゴールデンウィークに行くの多分結構地獄だと思うんで、
まあ我々そのいわゆる普通の人と同じ休みで生活してるものとしてはみたいな。
だって今年のゴールデンウィークなんか確か東京駅の新幹線ホーム入場規制とかかかってたからね。
そうそう、なんかすごいことになってたっつって出てたね。
そう、だからまあそれを考えるとちょゴールデンウィークに輪行は無理があったかもしれんけど、
まあこのなんかよくわからへん3連休に
ぐらいだったら、まあ、まあ混んでたけど全然。
あ、混んでいたんや。
混んではいました、さすが3連休なんで、
う
ん、
なるほどね。まあでも簡単に来れてよかった。
よかったっす。
で、また前回行ったトレイルに行って、今回の、
はい、いつものトレイルに、
そう、いつものトレイルにいつ面でっていう、あの、
ま、だんだん僕もいつ面の仲間入りしてきた感じが
する。すごいよね、嬉しいんですけど、あのどんだけ離れてる土地でいつ面になったんねんっていう。まあ、今回のメンバーは、まあ、その、僕が復活したんで、まあ、僕と、それから、僕が骨折して復活したら乗ろうぜって約束してくれてたスクミズ氏と、
あ、スクミズさんね。
そう。
はい、
で、田口さ
ん
と、ふえきくんって、これまたあの C1 のごっつい早い、カンクロで総合成績5位とか6位とかになるような、
うん、
はい、連中がね。
苦学生
がね。苦学生がね。兄弟。
100円をケチって切符買って輪行で来る苦学生が。
いや、よかった。あの話はよかった。まあ、何せ、こう、おもろポイントが、まあ、田口さんと僕はちょっと別として、すくみず氏も、ふえきくんも、兄弟卒で、もう、兄弟のめんどくさい、なんだろうな、こう、生活感が身に染みてて抜けてないみたいなね。
あれ、なんですか、兄弟のめんどくささと東大のめんどくささ違うんですかね。
いや、多分違うと思う。
違う。
兄弟のめんどくささは特有のものが俺はあると思
って。あれ、いわゆる京都的なって話ですか、うん、ではない。とはまた別。
なんか、それもありきだとは思うけど、なんか、俺の知らない勝手な兄弟のイメージって、熊野寮とかさ、なんだろう、兄弟って昔すごいこう立て看板みたいなのが多くて、
学生運動が激しい、
そう、学生運動がめちゃめちゃ激しくて、その一番最たるところが熊野寮っていう
寮がある、
寮があって、そこがもうなんか左翼勢のこう密集するエリアになってたりとか、なんかそういうのが昔80年代とか70年代とかにあったから、なんだろうな、その何かを運動をするみたいな輩がすごい多いイメージ。その素直にキャンパスライフを送ったらいいのに。で、なんか、よくわからんけど、京都のめっちゃメイン大通りの十字路のど真ん中にこたつ置いて、なんかそこで、冬にみんなでご飯食べてみたりとか、なんかそういう謎のアクティビティをするめん
ど
くさい人たちが多いっていう。で、そういう兄弟に対して印象を持ってて、僕は関西シクロクロスで、その兄弟サイクリング部っていう面々と出会って、あ、やっぱ兄弟めんどくさいんやなっていうのをこう実感したみたいな。
なるほど。
はい。どうめんどくさいかというと、まあ、とりあえず貧乏なのよね、みんな。なんか知らんけど。
なぜか貧乏なんですね。
うん、貧乏なのか、ケチなのか、まあ、どちらかはわからんけど、なんか、例えば自転車で物壊れたら直して、物壊れたら新しいの買うて付け替えたらええがなっていう発想が1ミリもなくて、例えばすくみず氏、パナレーサーから物供給してもらってるのに、いまだに絶対パンク修理はしっかりするし、チューブもろたらええやんみたいなとか、あとなんかそのなんだろうな、壊れた物が上手に直されへんのが嫌になって、あげく 3D プリンター買って 3D プリンターで自分で自作して直すとか、なんかよくわからへん境地になってる。そう。とか。あと、まあ、今回、来てた笛木くんとすくみず氏が、やたら推してたのが、
米袋。米袋、
うん。皆さん、米袋ってご存知ですかっていうね。
まあ、米袋の魅力はちょっと我々には多分伝えきれないんですけど。
米袋に魅力を感じるらしいんですよ、彼らは。
あれは兄弟特有なの？
多分。関西シクロクロスに来てる兄弟サイクリング部の面々がみんな口を揃えて、米袋や米袋やって言ってる。
兄弟サイクリング部の中で脈々と。
多分受け継がれてる。
米袋が。米袋って、あれだよ。
要はまあ、
いわゆる米袋で、
ね、5キロとか10キロとかの米が入ってる袋が、
うん、普通のビニール、言ったらビニール袋でね、
多分ね、あの和紙が入ってるやつがいいんやと思う。
あ、
ビニールのやつもまあ強いんやとは思うけど、おそらく彼らが言ってるのはあの和紙が入ってるあの米袋で、あれは何をやっても破れへんし、その水も入ってこへんから最強やっつって。
何に使うんですか米袋。
いや、そうで、何に使うのっつったら、まあ確かにそう聞いたら、すく水が おもむろに自分のカバンから確かに米袋を出してきて、前米袋これやでっつって、これちょっと腰光で上等やねみたいな、よくわからんことも
やっぱ米の銘柄がいいと袋もいいっていう、
多分そういうのがあるんかもしれない、僕らには分からへん。で何入れんのっつったら、笛木くんがあのツーリングマップルとか入れるんですっつって言ってて、
うん、
ツーリングマップル知ってる？
知ってますよ、地図ね、
地図、
あのバイク、オートバイのツーリング向けの地図
か。Google マップでええやんって、このご時世。
このご時世ね。
ツーリングマップルを物理的にあの、フィジカルの紙で持ってる時点がまずおかしいし、
そうね。
それをちょうど入るあの、何だっけ ?5 キロかな ?3 キロかちょっと忘れたけど、ちっちゃい米袋にツーリングマップルがちょうどぴったりのサイズなんですっていう。
だからなんやねん。
だからなんやねんっていうね。っていうのを熱く語られておられました、彼らは。っていうめんどくさい C1、 C1 の中でも
めんどくさい。ツーリングマップル以外になんか利用法はないんですか？
いや、まあ、それはなんていうの、こう、後で着替えようと思ってた T シャツとかを入れておけば、濡れないから。う
ん、まあ、なんかジップロック扱いってことね。
そう、ジップロック扱い。
ジップロック買えばええがな。
うん、そうやね。いや、で強いから、ジップロックを何個も買わずして、うん、もう一生使えるぐらいのことを彼らは言ってたよ、多分。
なるほどね。
うん、
おすすめコンテンツ、米袋という。
米袋。皆さん、米袋。米袋にお米までついてくるっていうね。おまけで。
今なら、
そう。
米袋を買うと、コシヒカリ5キロもついてくるみたいな、そういう、そういう話なんですね。
それマジで言ってたもんな。おかしいじゃんって思ったけど。じゃあなんか彼らさ、めちゃめちゃ、あの、まあ、フェイク君とか、つくみずとか、まあ、その辺の、兄弟のコーラめっちゃ賢いねんけど、賢い方向が時々おかしいねんよね。なんか彼ら、
まあ、賢い方向が時々おかしい人は東大生にもいますよね。
あ、そんな東大生がいてるんですか？ちょっと存じ上げない
んです。存じ上げない
ですか？いや、んで俺は勝手にその東大生の賢いけどおかしい人たちと兄弟生の賢いけどおかしい人たちのこう相関性とあの違いをこうずっと観察して、ああ、
まあ、多分でも、越山さんがイメージしてる東大生のおかしい人は、多分東大生の中でもおかしい人ですけど、
ね。あれ、休学して、
あの、まあ、誰とは言
わない。プロ選手になったりとか。
うん、
そうやね。あれもまあ、ちょっとこう。
大概振り切れてるんで。
いや、振り切れてる人たちは面白いなっていう。そう。いや。
あとやっぱ世の中にめんどくさいインテリほどめんどくさいものはないっていう。
まあ、典型やな、彼らは。
ね。
だって、多分二人とも院まで行ってたんちゃうかな。
あの、兄弟の二人も。
そう。
へぇ、
うん、確か、すくみずはなんか、流体物理学とかやってたような気がする。工学系で。なんか
め
ん
どくさそうですね。
せやろ。なんか、波の研究してたとか、なんかよくわからんこと言ってたよ。そう。なんだっけ、笛木くんは接着剤かなんかの研究してたけど。
め
ん
どくさそう
す。めんどくさそう。すごく。
それであれですか、笛木のり。
何不駅乗り、
あ、なんでもないです
ちょっと分かってない
です。なんでもないです。
まあね、そんなメンバーと一緒に行ったんですけど、どうでした京都レール。今回は
今回はですね、全然違いましたね。去年のゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィーク、
うん、ああ、
で今回3回目、つい
に初めての夏
3回目だったんですけど、
うん、
やっぱあの、あ、維持管理されることによってあの極上トレイルは保たれてたんだなっていうのが今回実感しました。
うん、あの、どういうことかというと、俺骨折してて2ヶ月半乗れない、田口さんもやっぱ誘われへんからまあちょいちょいしか乗ってない、
うん、
このメインでトレイル掘ったりとか、あの草刈ったりとかしてる連中がいない夏、
うん、
地獄って
。荒れ放題。
荒れ放題。大変やったね、結構確かに。
ロックセクションで散りかけましたね。
あ、結構掘れてたね。
掘れてた。やっぱあれは、うん、大雨とかでどんどん掘れていくもん。掘れていくのを、まあ、こう言ったらあかんのかもしれないけど、うん、直してるから保たれてるってことなんですか？
なんかね、ある程度はやっぱ乗ってやると、整ってくる部分もあるし、あまりにも、これちょっとひどいなっていう時はちゃんと直して、
うん、
だスコップとノコギリ持っていって、毎回手直し手直しはしてるね。
うん、
だから、通しで一本丸っとこう、乗ってる時って、意外と少ない。
ああ、実は。
なんだかんだ、ああ、ここちょっと直そうや、っつって、パッと機材出して、パッと直してみたいなことは、必ず行ったら、1回、2回はして
る。なるほど。
うん。でも、それの繰り返しないと思う。まあ、今回はそれがない状態でね。
ワイルドな感じだったんで。
うん。上りのセクションとか、結構乗れんかった、
ね。そう、全然乗れんかった。
うん。
あれも。
まあ、ちょうど雨上がった後で、路面も湿気てたし、
うん、
スリップするからね、単純に。うん、これはもう、久々のマウンテンバイクすぎて、体の中心がどこにあるのかよく分からへんかったぐらいだった。
骨折明けマウンテンバイクどうでした？
いや、結構きつかった。上りマジきつかった。下りもまあ、加減しながら走ったからいいけど、上りしんどかったな。暑かったしね。
暑かったですね。暑かったって言うじゃないですか。
うん。
埼玉こんなもんじゃないですか。
暑かったよ。
いや、だからこの辺涼しいんだなって思った。
でもさ、まあ、山ん中は確かに結構涼しかったよね、
うん。
川沿いやったりとか、実際ガーミンの気温とかも26、7とかぐらいを指してた時もあったけど、うん、降りてきた、ブワーってあの暑い感じ。
埼玉あれのプラス5、6度ですよ。
ひどいな。今？
今。
全然違うよね。
やっぱ海沿いってのが多分でかいと思う。うん、海風が吹くと、やっぱ気温上がりづらいんで。
あれどういう仕組みやったか忘れたけど、この地域って海の温度が上がって上昇気流になるから山から風が降りてくるんよね。
あ、
だからさらに冷たい風がこうなんていうの、山の上から下ってくるはずやから、うんうんうんうん、余計に涼しいはず
ね。そうっすね。
まあ、それでもあれやけどね、
うん、だやっぱ東京よりも埼玉の方が暑いっていうのはやっぱ東京は海があるから、東京湾があるから、
なるほど、ね、
その東京都心よりも埼玉の方が暑い
んです。うん。そっか、これでまだマシなんか。
いや、全然。あと夜涼しいじゃないですか。比較的。
あ、まあそうね。夜が
大丈夫。夜も全然気温下がんないから。
あ、そうなんや。
そう。
停滞してるってこと、温度が。
そう。
あー、なるほどね。
だから全然、クソ埼玉に比べたらね。
なんか地元自慢をするならば、そもそもこの、うん、今回っていうか、高田くんがいつも来てくれる場所って、大阪でもない、神戸でもない、
うん、
大阪と神戸の間の、いわゆる阪神間って呼ばれるところで、うん、阪神タイガースの阪神は、阪神電鉄の阪神なんやけど、大阪の坂と神戸の神で。
そう、だから大阪と神戸を結んでる鉄道だから阪神。
阪神電鉄。そうそうそうそう。で、その阪神間っていうのは、割となんかその、高級住宅街というか、大阪神戸のベッドタウンなんやけど、なんだろう、比較的閑静な住宅街とされているというか。
あ、
でそれは多分山があって海があるから、そのもっと大昔、なんかそれこそ70年前とかぐらいに他のエリアと比べて過ごしやすいと、単純に。まあ今もそれ引き継いでそうなのかもしれない、うん、だから芦屋の高級住宅街とかができたりとか、
まあ そうですね、
そういう、あとなんか、街並みも結構モダンな、明治、大正、昭和に、その、割とモダンな作りでわざと金かけて作ったのが残ってたりとか、まあ、過ごしやすいエリアで、まあ、皆さん遊びに来てねっていう。
そうですね。
うん、
ですね。たまにはヤクザが撃たれるぐらいで、まあ、閑静なね。
ああ、そうですね。住宅街ですね。尼崎は覗くみたいな。そう。そんな見物もしに行ったりね。はい、そうか。いつも走ってるトレイルとまた別のところも連れてったんやけど、
ね、
ちょっと草がね、多かったね。
まあ夏だからねっていう、
それは。もうちょい刈られてるかなと思ったけど。あれ、実は関西電力の道で、鉄塔の保全管理をする道やから、はいはいはいはい、ちょいちょい関電の人が来ては切ってくれるのよ。
うん、
だけどそうでもなかった今回は。
まあ、夏の草の勢いすごいですからね。
まあ、もうちょいマシかなと思ったけど、やっぱそれも乗ってないとこんなもんかっていう、ちょっと正直思ってたよりももさっとしてて、後半の日陰になる部分はまあ別に いつでもあれやからいいねんけど、なんか途中の、開けるところに出てくるところまでは正直は結構狭くなってんな
みたい
な。
まあまあ激しいトレイルでしたよ、
うん、あ、 あれね、
うん、
まあ一応我々のエリアの中ではそれなりに一番難しいとされている下りかな、
うん、
面白かったけど
結構ギリギリでした、
まあ、ついてきてたなっていう怖いなってさすが全日本エリート男子
22、3000と輝く
3000と輝く22
第1回全日本エンデューロに出た男なんで僕はね、
全日本選手権にこう記念で出れていくの面白いよねシクロクロスとか
20年後ぐらいに、
うん、
俺はでも第1回エンデューロ出たからなあの頃はなっつって
あの頃はなリエゾン区間も歩いてでも登れてなみたいな
感じの芸をするために今年出たんですけど、
いやいいんじゃないですか。どうでしたその辺は。
エンデューロですか、
うん、
なんかエンデュー全日本エンデューロ結構燃えてるの知ってます。
あ、ていうか全日本エンデューロの話はこの番組でまだしていない。
してないです。どこでもしてないですね。
あ、
今のところ
燃えてるんですか。
燃えてて、俺要は、まあ、エンデューロって何ぞやっていうところから言った方がいいですかね。
まあマウンテンバイク競技の一つよね。
そう、
うん、
で多分世間一般の人がエンデューロって言って思い浮かべるエンデューロではないという。
エンデューロって本来はさ、耐久レースよね。2時間3時間とか、ね、そうそうそ
う3時間ぐらいぐるぐる回り続けるみたいなのではなく、うん、まあ、どっちかっていうとダウンヒルレースに近いというか。
はいはいはいはい。
まあ、レギュレーションはこれ説明するのに毎回車のラリーと一緒なんですよって言うんですけど、うん、車の
ラリーを知らない
人が誰もいないっていうジレンマがあるんですけど、残念ながら、まあ、タイム計測区間とタイム計測しない区間があって、
うん、
なんつうんですかね、まあ、だからまずスタート地点に例えば9時に来てくださいっていうのが決まってて、で第1ステージに、
うん、
例えば9時15分に行ってください、
うん、
9時15分あなたは第1ステージスタートですって言って、うん、だからその15分間の間に第1ステージのスタートまで行かなきゃいけない、
うん、
で第1ステージはタイム計測して、例えばそこでタイム計測して今度は例えば第2ステージにじゃあ9時半までに行ってくださいっていうのを何ステージかやって、うんうんうん、でもちろんその9時15分までに第1ステージ間に合わなかったら、その間に合わなかった分だけ
マイナスになる、
マイナスというかプラタイムが加算されていくの、
はいはい、
のを合わせてその何ステージかやったそのタイム計測間の総合タイムで争うっていう競技で、
ね、
で主にそのタイム計測間は、下り、
うん、
で、その要は下りのスタート地点なので、スタートしては上りなので9時15分までに行かなきゃいけないのは大体上りっていう、上り、ね、
うん、だからリエゾン区間が上りにな
ってるで、タイム計測区間が下りっていうので、うん、まあ要はタイム計測するのが下りなので、まあ、ダウンヒルレースに近い形態のレースという。
あの車のラリーも、うん、そのリエゾン区間せかなあかんみたいなことがあるの？そんなんないよね。
むしろ車のラリーはリエゾン区間に関しては主に一般公道を、
うん、
封鎖されてない一般公道を使うので、
うん、
リエゾン区間で例えば日本だったら道路交通法に違反するとペナルティをもらえます。
すごいルールやな。
そう、あ、その国の法律にのっとってリエゾン区間は走らないと、うん、だスピード違反したり信号無視したりしただ間に合わないかも。例えばもちろんトラブルとかで車壊れて、
うん、
やばい時間間に合わないってなった時に例えばスピード違反していって、うん、それがバレるとペナルティを食らったりします。
ああ、なるほどね。ああ、じゃあエンデューロはその上りやから頑張って急がなあかんっていうのもあるけど、車のラリーの場合は壊れた車を直す時間もそこに含まれるからとか。
まあ基本的には含まれてないんだけど、まあ簡単な修理はやるのでドライバー自身が。
なるほど。あ、まあそれなりにせくこともあるみたいな、
ある
リエゾンで。
けどでもだからせくことは許されないというか。
あ、そういうことね。
制限速度以上出すのは基本的には許されない。
うんうん。
からまあでも渋滞とかももちろん
あるん？
あるから、だって観客とかと同じ道走ったりするから。
すごいよね。
だからそのラリー、車のラリーの場合はそのリエゾンのタイム設定はかなり余裕を持って。
ああ、そうなんや。
だからその空いてる道を制限速度で
走った
ら相当余裕が出るぐらいの、
うん、
例えば結構渋滞とかもどうしようもないじゃないですか。
まあそうやね。
だそういうのがあっても基本的には間に合うようには。
あ、じゃあ間に合わないっていうことはまああんまりない。
よっぽどトラブルがないとないっていう。
なるほど。それがエンデューロの場合は、まあ、場合によっては、上りで遅れてくることもありえるみたいな。ま
あ、ありえるんですけど。まあ、
設定の仕方やね。で、今回どうやったの？
で、僕が、まあ、僕もそんなエンデューロ歴は、 実は1年しかなくて、
はい、
去年からその日本の国内は ENS っていう、うん、ENS エンデューロナショナルシリーズっていう、
はいはい、
シリーズ戦を
国内スペシャがやって
る
のかな。
そうですね、スペシャですね、スペシャライズが冠スポンサーで、うん、やってる、まあ、ENS ってシリーズに出てて、で ENS に関してはリエゾンのタイム設定はかなり緩いです。
なるほどね。
なのでなんならで結構ダウンヒルバイクで出てるおじさんとかもいるんで、そうするとやっぱ登りきついじゃないですか、うん、バイクも重いし、うんうん、登るように作られたバイクじゃないから、だから結構リエゾン区間押して歩いたりとか、
でも間に合う、
でも全然間に合うレベルの、うんうん、なんですけど、ま、で僕もだからエンデューロのその文脈っていうのが正直そのワールドシリーズになると EWS っていうその世界選手権のシリーズみたいなのも、うん、ワールドカップシリーズみたいなのもあるんですけど、その辺の文脈が正直あんまり理解できてなくて、
うん、
その国内の選手権だけで言うとリエゾンは緩いし、
うん、
あとはステージは基本短い、
うんうんうん、
大体そのトップ選手が走ったら例えば2分とか3分で終わるようなステージ。
え、あ、海外のやつは、
いや違う、
あ、日本のやつ、ね、日本のやつ、
だからで大体それで3ステージか4ステージぐらい1日にやるんですけど、
うん、
だから総合のタイムをだから10分以内みたいな、全ステージ走っても10分以内、うん、
なるほどね、
みたいなのが多いんですけど、
うん、
なんかどうも今回、
UCI ルール
UCI ルールにのっとってやりますって、まあ選手権なんでね、
うん、
で UCI ルールにのっとってやりますって言ったのに UCI ルールにのっとってなかったらしいんですね。
それはどの辺が時間が、
まあ、リエゾンのタイム設定に関しては、
うん、
まあ海外の EWS とかはかなり厳しいらしい。
あ、まあ日本のは今回緩かったと、
まあまあいつもよりはきつかったけど、まあまあまあ。
許容範囲内、
うん、まあ最初その発表されて、今回そのスタートから1ステージまでの一番最初のリエゾンが一番厳しかったんですけど、シャドウもきつくて長くて、しかも時間が短いっていう。うん、まあそこはそんなに、意外とみんな間に合ってた。もっと間に合わない人を続出、いつもの ENS の感じだともっと間に合わない人続出する
から、さすがに全日本やしね、
さすがに全日本、そういつものノリで出てるのは僕らぐらいだったんで、
うん、じゃあその炎上ポイントはどこやったん？
なんか俺も知らなかったんですけど、その UCI ルールで、
うん、
そもそもエンデューロは、
うん、
1ステージ10分以上を、
うん、
がまあなんかまあ努力目標じゃないけど、
はいはい、
とするみたいな規定、どういう選手が走るかによってもちろん変わってくるけど、まあ
はい、
割と速い選手が走っても10分以上かかるぐらいの要はロングステージ、
うん、
だエンデューロって耐久っていう意味だから、うん、まあ、そもそもそういうのも含まれてるらしいんで、
まあそうやね、
だその10分以上のステージを海外では多分あの
ダウンヒルで下りで10分なんて長すぎるもん、
ね、そうで、それを多分海外のレースだと1日に多分5ステージとか6ステージとか
1時間分ぐらい下ってるみたいな、
やるから、で多分そうするとリエゾンも1日中になるから、う
ん、はいはい、
まあ、そういう意味ではやっぱ耐久レース
エンデューロになるってことよね、
うん、っていうことだけど、やっぱ日本のだと正直ショートダウンヒルレースなんですよね。
あ、
で今回も富士見パノラマでやったんだけど、
うん、
一番長いステージでも確かトップのタイムで6分台だったのかな。
あ、でも6分も走らせてくれてんねや、すごいね、うん、へえ。でもまあ10分には満たない、10
分到底みたいな、あとのステージはだいたい2分とか3分とかので、あ、ね、3ステージ、一応 UCI ルールだと1日3ステージ以上っていうのがあるんで、
あ、
なるほど、
あ、じゃあ2分6分2分みたいな感じ、
そんな感じです
ね。ああ、まあ
それっていうの で、ね、で俺のフォローしてる SNS で
観測市場、
そう、人たちはやっぱ あんま僕ダウンヒル詳しくないんで、
うん、
ダウンヒル系の人は正直全然フォローしてないので、
うんうん、
流れてこなかったんですけど、
うん、
噂ではその、うん、ダウンヒル系の人たちの中ではあんなエンデュールじゃねえみたいな、
まあ、永田純也吠えてんなっていうのは俺は自分のタイムラインでも観測したけど、
だからなんかそういうのはちょっとあったらしいけど、でも、うん、日本で10分以上下れる、
うん、
あ、下りって、
うん、
多分岩竹にしか存在しないんじゃないかなって、
うん、だいぶ無理よね、だいぶ無理よね、
うん、
ちなみにうちのトレイル、
はい、
俺がほんまに全開で、
うん、
あ、まあ、人が来るかもしれないところはちょっと緩めるけど、ほんま全開で走っても8分なんで、
しかもそれ担ぎもあるじゃないですか、
あそこの上りのね、
うん、担ぎも含めてって
こと、そうそうそうそう、10分のコース作るのめちゃめちゃ大変やぞ、
どんだけの高低差があって、
あ、そうやね、だからそれさ、あのもし仮にじゃあ、リエゾン上りとかっつったら、上り多分 30分ぐらいになるような気がすんねんけどなと
か。そうで、しかも今回ゴンドラで登ってんすよ、
う
ん、
は？どういうこと？エンデューロじゃない
いい反応ありがとうございます。
え、何デューロそれ？グラインデューロかなんかに出た
ゴンドラで登ってんすよ。富士見パノラマのゴンドラで、
うん、
ゴンドラ、1ステージはそのゲレンデとはちょっと違う外れたところを使ってるんで、そこは自分の足で登って2分下って、
うん、
でその後ゴンドラで一番上まで登って、で一番上から6分下って、でちょっとだけ登り返してまた2分下るっていう3ステージ。
意味が分からん。登れ
だから自走で走るリエゾンは2つしかなかった。
マジで？いや、なんかおかしいなと思ってて、その全日本出るためにゴンドラのチケットを買わなあかんみたいなこと言ってたから、うん、いつゴンドラ使うねんとかって思ってたんやけど。そうなん？
そう、そもそもそうなんですよ。
まあ、てか、あのさ、まあ、炎上とかのごちゃごちゃ言う前に、まあちょっと言うと、例えばさ、日本みたいに高低差のきつい山がたくさんある地域で、うん、かつ土地がないところで、
うん、
あのゴルフ場を作ろうっていうのが点で無理な話で、
うん、
それでもまあ、そう、ゴルフ場、うん、あのゴルフのね、うん。それでもまあ、なんとか苦肉の策で、こう山を耕してゴルフ場作るけど、まあ、無理があるよねみたいな、
うん、
でそれと一緒で、あのマウンテンバイクとかも、あの日本の山、あの高低差きつすぎて、そのなんていうの、急激に登らして急激に降りるみたいな、
うん、
変なそのトレイルしかできない中、うん、このエンデューロ競技を頑張ってやろうっていう方がちょっとまあ無理があるというか、
うん、そう、確かにそうなんですよ。あの確かに10分以上下るトレイルに自走で登ろうと思ったら、確かにそれはエンデューロだなっていうぐらい多分登ることになる。
多分さ、あのエンデューロ俺知らないけど、
うん、
あのそれなりにそのコース途中で、あのその登りとかはそのないんやろうけど、
うん、
いわゆる平坦とかちょっと登り返しとか多分ないと、あのマジでリエゾン死ねるような気がするし、
そう、
ずっと急勾配で下るようなところでやると、
それただのダウンヒルレースだから
、そうやねんってなるから、その平坦区間を含むみたいな文脈なんかなってちょっと思ってて、
うん、って結構その国内の ENS の選手権は割とそういうコースが多い、
うん、
まあ、それでもだから2分とか3分のステージなんだけど。
どこでやってんのそれは？
いつ毎年やってんのは、富士見高原、パノラマじゃなくて富士見高原スキー場って
、はいはい、
それもスキー場なんですけ ど、
なるほど、ね、
そこはでもゴンドラ使わずに自分の足で登って、
うん、
で、まあ、そこはだからゲレンデじゃないんですよね。割とその山の中の普通のトレイルみたいなところ走るから、結構登り返しもちょっとあったりとか、あの平坦で踏まなきゃいけないところとかもあったりして、
だからなんかそのいわゆる一般的な、なんていうの、ハイカーとかも走っているような、ノラトレイルじゃないけど、トレイルをその時だけは封鎖してやるとかにしないと、ちょっとむずそうね、
うん、
競技として。
そうなんですよ。
あ、そういうことか。
そう、それでだからちょっとその、こんなエンデューロじゃねえっていう人たちが、まあ、いたらしい。まあ、確かにその通りなんだけど。うん、まあ、
その通りやけど。
でも実際、じゃあ、どこでやんのって言ったら、多分国内に10分以上のステージを3本以上できるステージ、場所っておそらく存在しない。
まあ、そのなんか批判してた人がちゃんと代替案をちゃんとこう出してて、こうやったらいいですよって言ってたにもかかわらず、それを見聞きせずに、あの強行突破でやったっていうやったら、ちょっとまあ悲しいなとは思うけどね。
だから僕もすみません、そんなにこの件に関しては詳しくないから、もしかしたらそういうここならできるっていう場所がもしかしたらあったのかもしれないですけど、でも多分、まあ岩竹とか長野の、
うんうん、
あとは群馬の最近なんか去年ダウンヒルの全日本やったなんだっけ、パルコール妻恋だったかな、
へえ
っていうとこなんかだと、まあ富士見も確かにゴンドラに登って、てっぺんから一番下までノンストップで下ったら多分10分以上かかる。
あ、なるほどね。
んだけど、まあでも 1ステージしかそれでも取れないし、
うん、まあそうなるよね。
でしかもそれも富士見何分かの15分ぐらいかな、下俺で多分だ、俺でなんで、その永田純也とかそのレベルになったら全然もっと早いんだけど、下手したらだから10分かかんないかもしれないけど、俺レベルだったら。でそれでもゴンドラで15分ぐらい登りますからね。ゴンドラで15分登るの、自走で登ったら多分マジ1時間とかかかりますからね。
そうやね、うん、1時間で済むかなって感じよね、うん、
でやっぱ現実的ではない。 のかな。
難しいな、うん、まあなんかこう新しい競技が出てくるたびにそれに乗っかるか乗っからない問題があって、うん、なんで乗っからへんねんってこう言って乗っかったらなんでこんな場所でやらせんねんみたいなね、
うん、
まあ、競技連盟負担かかるわなっていう気持ち、
まあね、だからそう、まあ、確かにその今回の、エンデューロ全日本選手権は実質、まあ、ショートダウンヒルレースでした、ね、ショートダウンヒル3本勝負みたいな、
はいはい、
結局、まあ、勝ったのもダウンヒルの人だし、
まあせやらね、うん、エンデューロ専業の人少なそうやね、なんか見る限りなんか何人かいてるっぽそうやったけど、
まあでも実際その ENS でもその一番 WA って一番上のカテゴリーで勝つ人たちはまあダウンヒルもめっちゃ速い人たちなんで、
まあなんかあのもはや永田純也が一体何の選手なのかがよく分からへんくなってるって、まあ、おもろいなあの人って思ってんねんけど、だってロードとかもめっちゃ速いらしいしね、うんうん、俺多分シクロクロス勝たれへんのちゃうかな、
ね、
一緒に走ったらまあそういうなんか話聞くし、まあなんか上手にできる場所があったらいいけどねっていう気持ちはある、
ね、
でも面白いんや競技は、
競技はまあ面白いですね、あのバイクでやるのは若干無理があるって言われてるけど、
もうちょっとトレイルバイクにしなあかんよね、どっちかというと、うまあフロントサスも140ミリぐらい欲しいよね、
そう、あもう上行ってあのスタートにみんな並んでるじゃないですか、
うん、
明らかに俺のバイクが一番フォーク短くて、
そうやろね、
でなんかいろんな人によくそのバイクでやりますねみたいな感じのことを言われるんだけど、いや僕はこれしか知らないんだ、まだ知らないんでみたいな、あのディスクロード知らない人と同じ状況みたいな、
なんかマウンテンバイクも機材の進化がっていうか機材の変貌がすごいからね、
そう多分このトップフュエルでエンデューロで出てるとまた多分 TKC に怒られるんですけど、
怒らんでいいやけど
そうそう、なんかね最近マウンテンバイク下手になってきたんで、
そうなんですか、
そうなんですよ、
あのいい機材を買ったらあのとんでもなく速くなったように錯覚できるよ多分あのそれこそその、
いや俺これ買った時それだった、
あ
ーハードテールからこれにした時それ
だった、いや160ミリ前後とかで、うん、あのちゃんとまあ登れるようなジオメタリーになってる自転車とか乗ったら、
うん、
あの今、まあ、僕らのトレイルに来て、
うん、
こうあの根っこのセクションとか、
うん、
結構丁寧にこう避けながらやったりとかしてるのが全部無意味になるから、う
ん、何も考えずに
いける、何も考えずにいける、でもまあなんかそこは僕らの考え方があって、それで果たして自転車うまいと言えるのかみたいなのはすごい思っているから、
うん、
あまりいい機材で特に自分らのトレイルを走るのはあんまり僕らは推奨してないというか、
それはまあ要は速いバイク乗ったら速いの当たり前やんみたいな話ですか、
いやっていうかね、なんて言ったらいいんかな、基本的な動きができてないのにそういうものに乗ったらあのいつかあのほんまに動きが必要な時にその身動きが取れずに死ぬっていうことやねんな、
その時には死ぬスピード域になってる
かな、なってる、うん、うん、だからあの下積みじゃないけど、うん、まあなんか
まあやっぱ基本を知らない
と、漫才師の下積み時代みたいなのがいりますよって言ってるようなことと一緒やから、
うん、
老害発言はだはだしいんやけど、
う
ん、キャブ触られへんのにインジェクション触られへんでしょみたいな話、うん、
まあそれはあるよ、
うん、っていうのを俺らは強く感じてるから、俺らは別に田口さんとかフルサス持ってるけどわざわざフルサスでうちのトレイルコンというか、
まあ、この間来てましたけどね
全然多分しんどいか見え張るかの時間のためまあそういうのはある、別に結局乗ってみてどうって聞くけど、まあリジットでいいんちゃうんって感じ、
うん、
とりあえずなんかフロントのサスが動いてヘッド角が寝てたらある程度はどうにかなるから、あとはリアタイヤとか自分でうまいところに乗せようねみたいな感覚でやってる、
うん、
あとブレーキが効くことは偉大やなと思うけど、
まあそうですね、
うん、なんかその辺とかがあるから窮屈で乗りにくいマウンテンバイクでしばらくそのエンデューロとか出たりとかそういうのを攻めるのは結構練習になっていいと思うけど、
ね、うん、そうっすね、もう俺あんま多分乗り物乗る才能があんまりなくて、
そうなん、
いや死ぬほど鈍感なんですよ、そのセッティングとかそういうのが全く感じ取れなくて車とか乗ってても、だから俺 ネタで結構そのフォーク短いからそのドロップ降りるためにフルバンプしてるわみたいなことをネタでは言うんだけど、うん、正直フルバンプしてる感覚がわからないというか。
ああ、なるほどね。
だし、なんかその空気圧を 0.1 気圧単位で変えるとどうなるかみたいなのをそんなに感じ取ったことがないし。
未だにこの話決着がつかへんけど、うん、あの、誰やったっけ、ゲラント・トーマスやったかな、何でもいい人。
ああ、あの、あしたバイク間違えても気づかないみたいな、
ね。そうそうそうそう。がいいか、あの、なんか1ミリ単位でずれてて、カベンディッシュとかそうなんかな、うん、ちょっとでも角度ずれてたらブチ切れるみたいな方がいいのかみたいな差はあるけど、どっちもおるからさ、プロって。
うん、
なんていうの、その、集約されていかへんというか。
そう。で、結構、マウンテンバイクなんか、その、サスペンションももちろんついてるし、
うん、
そのタイヤの、その空気圧の範囲も、タイヤの幅が広いから、
うん、
そのセッティングできる幅も広いから、結構こだわる人めっちゃこだわるじゃないですか、その、
そうやね、
サスペンションの減衰とかいじったりとか、ね、うん、その長さだけじゃなくて。だそういうのが、全く俺ちょっと、正直感じ取れない体なので、だ一緒に行ってる、一緒にいつも行ってるケンゴなんかはそういうのが好きで。
あ、そうなんや。
あいつはセッティングめちゃめちゃ凝ってやってるんだけど、だからいつも俺は、高田さんよくそんなんで走ってますみたいな感じで呆れられるんだけど。
俺もなんかこう鈍感で、そもそもいろんな自転車に乗る方やから、あの毎回そんなことを考えてたら自転車乗られへんっていうか、うん、BMX とマウンテンバイクなんてもう、本当に違うから、でもまあ別に普通に乗れる、っていうのは体が多分合わしにいってんねんけど、
でもなんかなんだろう、上手い人はそういうの多分感じ取ってんだろうなっていうのは思う。
あのなんか当初だから鈍感力じゃないけど、
うん、
あの別に何でもええやんつってわざと言うように、うん、まあ、その方がかっこいいからしてたけど、うんうんうん、ある種気づいたことがあって、例えばシクロクロスとかやったらサドルの高さとかをあんまり変えてほしくないのよね、
うん、
あのずっとローラーこいでるからその高さでペダリングする用の筋肉になってるくさいから、あんま下げられると違和感が出ちゃうから、で違和感が出るってことはそのペダリングが上手にできひんとかじゃなくて集中力をそがれるからやめてほしいみたいな、
うん、あ、なるほど。
そうだからマウンテンバイクとかも別になんか少々ステム長かろうが短かろうがあんまり気にならへんねんけど、なんかペダリングとかそのなんつってんかな、あと高すぎてもやっぱ当たったりとかして邪魔になるから、
うん、
そういう体がここまで動くっていうあの範囲があんねんけど、そこに干渉しなかったらまあ何でもいい、
うん、
だから場合によってガーミンの位置とかも前違うステムの上につけてたけど、あれ干渉して鬱陶しいからもうやめたとか、そういうのはこだわるというかやらないようにするけど、それ以外のなんかまあ別にそれこそ極端な話ナイナーでも27.5 でも、
うん、
どっちが早いとかはあるけど、別にどっちでもいい。それは別に合わせるし、
みたいな。乗ったら乗ったなりの走りをする。
そうそうそう。そうから、それは別に俺からしたらどちらでもいいねんけど。
ナイナーじゃないと走れないみたいなことはない。
ないし、
うん、
もちろん早く走ろうと思ったらナイナーにすんねんけど、
うん、
別にそれはそれ求められてないから、どちらでもやんねんけど。うん、
まあ、別にタイム争ってるわけではないから。
ただ、グリップの位置とブレーキの位置は絶対に変えないでほしいとか、このブレーキのレバーの角度は何があってもここじゃないと嫌っていうのはある。
あ、
うん、それは BMX も一緒。ちょっとでも変わったらほんまに嫌。
あ、そうなんです
ね。うん、そこは確かにシビアに調整してる。ロードバイクのグリップの位置とか角度とか何にも気にせんけど、それはどっちでもいい。
うん、
なんかよう分からへんね。なんかこれっていうのはどうもその人それぞれであるみたい。それがフレームの例えば柔らかさとか硬さとか、
うん、
長さとかにまで繊細にこう脳みそが行く人もいるやろうし行かない人もいるやろうしの違いな気がするかな、
うん、っていうなんか鈍感だなってすげえ
鈍感力ね、
うん、
うん、いやまあいいと思うねんけどな別に
いいっていうか、だから、それで多分、うまくなるのかなっていう、この鈍感力でっていう、うまくなれる気がしないというか、これ以上。
うまくなる？うまくなるっていうのはさ、速く走れるっていうことなのか、それとも、綺麗にこなしたりとか。
結果、速くなりません。結果、要はその、タイムを出そうと思った時に、その限界値が高くなるというか綺麗にこなせるようになると、
例えばマウンテンバイクってさロックセクションとかでも大きいアクションをすれば、
うん、
大きいアクション体を大きく動かすようになれば結構安全に下れたりとかマージンが取れたりすんねんけど、だから速いかは別なような気がすんねんな。 ジャンプとかも高く飛んだりとかでかく飛んだりとかすればするほどかっこいいし、
うん、
見栄えもすんねんけど、速い飛び方とはちょっと違うくて、速いのは低く R を殺して、
うん、
シュンって抜けるあのジャンプの方が速いから、
あ、でもなんだろう、上手い速い人はどっちもできるじゃないですか。
いや、それがね、そうでもない気がすんねんな。ちょっと競技特性がある気がすんねんな。勝ててる、なんか BMX のレースとかはそうやけど、
いや、まあそれはどっちが得意とかはもちろんあるだろうけど、
うん、
まあでもやろうと思えばなんかそれなりにどっちもできるというか、
なんか自分が例えば目指しているところは、あの正直例えばマウンテンバイクに関しては別に速く下れなくてもどうでもいいねんけど、その例えばバームがあったらバームをしっかり全部最初から最後まで使いこなして綺麗なラインを狙って取れるみたいなのが理想、うん、ロックセクションとかでもその全体を見て一番どこを通ったら美しく、いけるかとか、まあ、時には安全にいけるかとかっていうのを、こう、チョイスできる感覚とか、
うん、
あとはまあ、飛び乗った時に、変な位置に体があると、危ないし、そもそも格好悪く見えるから、なんかこう、無理に乗っても、ちゃんと体重がかけれてて、綺麗にこなせてるとかっていうのが理想やから、速く走るはちょっとなんかこう、なんかちょっと違う、なんかそれは求めてないような気もすんねんな。速く走ろうと思ったらさ、下りでブレーキかけんかったらいいから。
まあね。
うん、まあ、
でもそれで吹っ飛ばんようにするにはやっぱ上手くないといけないじゃないですか。
タイヤ、まあそう。なんかちょっと違うねんな。なんつったらいいんやろうな。こう難しいな。あの、さ、それこそ、YouTube とかで、ダウンヒルのワールドカップでもう、もうチュンチュンに研ぎ澄まされて速く走っている人と、あのトレイルをフローでめっちゃ美しく走る人の動きがちょっと違うのがあって、トレイルでフローで綺麗に走る人はむっちゃかっこいいけど、だから別に速いわけじゃないし、
うん、
でダウンヒルの選手がああいうのをガーって下っていくけど、よく考えたらこの動きかっこいいかって言われるとちょっと謎みたいな。
あ、なるほど、
うん、なんかその違いがある、微妙に。なんか俺はできりゃかっこいい方がいいなとか。何の話や。
いや、まあ、そこまでなんだろう、行き切りすぎてるから、
いやいやいや、
そこまではほら、到達できない、できないっていうか、まあ、できるかもしれないけど、今のところはできないから。現実問題として、その速さを目指してないコッシーさんよりも、俺の方が遅いじゃないですか。っていうところ
は。遅いんかな、実際どうなんやろね。
いや、多分絶対コッシーさんの方が速いと思う。
ほんま？
うん。
かな。まあ、やったら嬉しいなと思うけど。
そう。だから、ある程度のところまではその綺麗でっていう方が早いんですよ。
うん、あ、標準的にはね。
そうそうそうそう。そこ、そこのなんか一定のその敷地超えると、その綺麗じゃないけどバカっぱやみたいな領域が多分あるんだろうけど、
うん、
ある程度のとこまでは綺麗で上手い方が早いんですよ絶対。
うーん、ダートジャンプしたらいいよねっていう。
まあ、なんか、ケンゴなんかお料理うまいけど、あいつダートジャンプ始めたから。
あ、そう、うん、あ、さ、言ってたね、うん。あ、その結構乗ってんの？
結構乗ってる。
一緒に乗りたいな。
そう、それで多分あいつは、すごい、まあ元からうまかったけど。
ダートジャンプするようになったら、ちょっと見違えるやろ
う
な。
うん、
ひじりが、早いけど、なんつったらいいの？要はあいつ、こいでなくても加速してる時あるから、うん、ああいうのずるいよねって思う。まあ、それはそういう競技やしな。
っていう感じでちょっと今、スランプです。
あ、スランプですか？
スランプです。
いろんなトレイルを走れば脱却できそうな気がします
けどね。そう。なんかね、そう。なんか昔は、まあだからもしかしたら、これって多分もう一段先に行けるところなのかもしれないけど、なんというかその、上手くなったというか、速くなったがゆえに今スランプなのかもしれないけど、昔の方がなんか何も考えずにスムーズに走れてたなっていうのはある。で、もしかしたら何も考えずにスムーズに走れてたのは、スピード域が遅かったのかもしれない。
今、ああ、まあまあまあ、そういうのあるかもしれないね。うん、スピード域が上がるとね。
上がると、
うん、
で、そこに今考えが追っついてないのかもしれない。
はいはい。あ、なるほど。なるほどね。確か面白いな。なんか言ってたわ、あの竹野内優が喋ってた時に、どうやってそんな綺麗に走れるのとかつって、でなんか上手い選手とか行った時に一緒に見てて言ってたけど、遅く走ってその綺麗に走ることは別にできんねんみたいな、
うん、
速いスピードでそれを維持するのが全然無理みたいな、ね、まあ、確かに、
だ多分 それこそ、そのロックセクションとか根っこのえぐいところとかも、多分、実際のその、例えば時速に表したら、多分1キロ、2キロ変わるだけで、その、なんだろう、意思判断する、目で見てラインを判断するスピードって多分段違いに変わると思うんですよね。
うん、なんか、あの、例えばその、目の、反応する速度を対応させるとか、
うん、
あの、ハンドルの切れる角度を考えるとかっていうのは、あまりにも、あの、その選択肢として細かすぎるから、うん、やることがすごい多くなるから、うん、それよりも、そのセクションを下るときに、自分の体が自転車のどこにあるのか、
うん、
で、どの辺に体重が乗ってて、この後どういう方向に体重をかけたら、ここ安全に下れるのかっていうのを全体俯瞰で捉えられる能力が高い方が手っ取り早い気はする。
いや、それすごい分かって。
うん。
だからその昔、その前はその何も考えないでスムーズに消えてたっていうのは結構それだったんですよ。
うん。
今なんか、今うまくいかない時って自分で分かんない。余計なことを考えてるのが分
か
る。
ああ、なんか変なとこに乗ってたりとか
さ。とか、あの、この昔はその何も考えずに乗り越えてた岩をどうやって乗り越えようとかって考えちゃってた結果、動きが遅れて跳ね飛ばされてるみたいなことが多くて、
全部ダートジャンプにあるんで、ダートジャンプしてください。
ダートジャンプ、
ダートジャンプしたら全部解決する。今の話の悩みはほぼ全部解決すると思う。だって変なところにあったら飛ばれへんし、うん、変なところにあったら、うん、なんか同じ速度で侵入してんのに、その次の体の動かし方で高さとか飛距離とかが全然変わんのよね、
うん、っていうので、まあ、で、この状況になったのが結構比較的最近で、
あ、いいですね。
あの、全日本選手権が富士見でやるっていうんで、
はいはい、
その1週間前に、そもそも僕、富士見1回しか行ったことなかったんですよ、富士見パノラマ。で、さすがにまずいやろっていうんで、その1週間前に、パノラマに練習しに行ったときに、ちょっと、まあ、こけてはいないけど、結構やばいのが何回かあって、そこからもうぐだぐだになってます、今、感覚が。そうっていう感じで今あの非常になんか今最近急に乗れなくなってる気がしてる感じで来ました、うん、ここに、うんね、でコッシーさんあの俺のことすぐ褒めてくれるから、
うん、
タワラ君うまいやんってすぐ言ってくれるからちょっと慰めてもらうつもりで来ました。
何しに来たんや。まあ別についてきてたしな。まあ言うて俺のホームトレイルやしね。俺自分のホームトレイルでちぎられたら悲しいからだけど問題なかったと思いますが。そうですか。奥が深いですね、マウンテンバイク。
マウンテンバイク。はい。
黒缶の全日本は出ないんですか？
死んでも出ないです。
楽しそうですけどね、
あれあれで。死んでも出ないです。もうあの、もう、制覇するのも嫌です。
あ、そうですか。
はい。
まあ、シクロクロスで会いましょう。
ちょっとわかんないですけど。バイクラインでちょっとわかんないですけど。
今バイクないの？
はい。
どこ行ったん？
まあ、バイあの、なんか、ギアのついてないバイクしかないんで。
ああ、あれね。はい、あれあれ、ゾルダ
ー？ゾルダーをバラバラにしてあれを組んだんで。
あ、そうか。
はい、
あ、ゾルダー自体は置いてあんねんや。
一応、部屋に、床の間に飾ってますけど。
飾ってあんねん。飾るバイクじゃないやろって。そうですか。まあ、今、収録、そんなこんなで1時間15分。
そうっすね。
はい。
ちょっと仕込んできたネタを、まだあるんですけど、ちょっと時間がね、あれなんで。
何ですか、仕込んできたネタ。
越山さんのために殺し屋1を2周してきたんですけど。
まあ、電車やばいね。
君たちはどう生きるかを考えてきたりしたんですけど。
君たちはどう生きるか、もうネタバレはやめてくださいね。
あれネタバレしようがないんで大丈夫です。
うん、今から俺たち見に行くんでね。
はいはい、じゃあ、君たちはどう生きるかの感想戦をペイトリオン限定コンテンツにするか。
それじゃあまた後日ウェブつないで
やるか、
うん、
はい、
いいですよ、はい、
ということで
そんなとこっすかね、はい、
グダグダな、はい、山下達郎から全日本選手権まで、
はい、
まあ、2つだけでしたけど話題は、
いえいえ、
殺し屋1の話しなくていいですか？
もう大丈夫
です、大丈夫ですか、はい、あれなんかコッシーさんが殺し屋1を話題に出して、
うん、
で俺がそれおすすめなんですかって聞いて、
うん、
いやおすすめはしないけどって言った理由が分かりました。
うん、まあ、別に読んでも特に何もお得ではないみたいなところに。
めっちゃ面白かったけど、
うん、
めっちゃ面白かったけど、あれをおすすめしたらちょっと人間性を疑われるところ
が、まあ、それもあるな。ホモンクルスはおすすめっすよ。
ちょっと、しばらくあの作者の漫画はいいです。
ホモンクルス、 ホモンクルスと、
ホモンクルスの方は暴力的ではないですか？
メンタルに効く。
メンタルに効くタイプです。
メンタルに効く。ホモンクルスとマルコビッチの穴を合わせて一緒によかったら摂取してください。
ああ、なんとなく分かった気がする。
うん。マルコビッチの穴もいいし、ホモンクルスもいいよ、すごく。
おすすめはしない感じですね、やっぱり、ね。
おすすめしない。
おすすめ
よかったら、ま
あ、おすすめすると人間性を疑うタイプの、ね、
あれだから、そう。
作品ですね。
どうしても読むものを見るものがなくなったらチェックしてください。
はい、多分今日の午後見に行く映画もそれに近いかもしれない。
やめとこうかな。今から自転車乗りに行こうかな。
ということで、はい、LDKFM、久々です。ちょっとあの、今年前半、当社費で出しすぎたんで、月にペースで延々と出してたんで、ちょっと疲れちゃったんで、
まあ、
ちょっと休んでましたが、はい、久々の収録でした。
三月に1回ぐらいでいいっすよ。
そんぐらいでいいっすか。
はい。
はい、ということで、ハッシュタグ LDKFM で、感想バンバン、お前、山下達郎擁護してんじゃねえって燃やしていただけると。泣いちゃうんで、ほどほどにしてください。はい。ツイッターアカウントもやってますので、山下達郎の写真とか貼っとくんで、ツイッターもフォローしてください。
はい。
はい。
チェックします。
ペイトリオン限定コンテンツもたまに出してますので、もしよかったらサポートもしてください。はい。ということで、2ヶ月ぶりに、すいません。1年に2回もお邪魔して。
いえいえ。3回でも4回でも来てください、ね。肉焼いて
まい新幹線で来れることが分かったんでね、今回。マウンテンバイク持って来れることが判明したんで。
せや。
またぜひお邪魔したいと、お言葉に甘えたい。
ロードバイクでもいいよ。
ロードバイクはいいです。
なんて、楽しいよ、この辺は。
またぜひお邪魔したいと思いますので。
お待ちしてます。
はい、ありがとうございました。ということで、はい、越山さんでした。箱ちゃんが全く参加しなかったけど。はい、ありがとうございました。
またね
ー。はーい。